チカラチャーシュレイディオ。おはようございます、チャモリです。今日は昨日の三宅さんとのチャモリ会の前編に続いたその後編を公開させていただきます。いきなり後編から聞いていただいても内容の続きがある程度わかるように、少し前倒しのところからスタートしております。昨日の前編を聞いていただけている方は概要欄のタイムスタンプから昨日の続きのところからぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。
でもそっからだから一旦そのフェーズを切って、まあ、チーム再編成みたいな感じになるんだけど、だからその時の話もまだあんまり表では言ってないけど、ちょっと触れますかね、その時の話。聞いてる方は興味あるかな、
どうなんだろう。いや、力さんがしたければ、しましょう。
ちょっとだから、まあ僕があの時にどう感じて、どういう心境の変化もあったかっていうのは、でもちょっとまあ、いいタイミングか、ちょっと三宅さんとも話できればと思うんだけど。
あ、わかりました。はいはい。
少しだけね。で、要はあの頃、まあ、NFT っていうのは、そうは言っても、絶対に必要なメンバーが、まあ、僕から見ると大きく2人いるんですよ。
はい。
一つは、NFT というものを作り上げるためのプログラムを書ける人。
うん。
これがないと、まあ、NFT 自体を作れないからね。うん。で、もう一つは、その NFT、まあ、今で言うと NFT アートっていうのかな。まあ、その要は皆さんに提供できるその絵を描ける人、この2人がいないと NFT はもう作れないわけです。でその時にまあその2人を一緒に動きながらスケジュールを決めて表に出していくっていうのが、まあ当時はそれが主流だったから、事前にアナウンスをして、あとはその日程に向かって NFT を出していくっていうやり方しかね、やっぱり見てなかったんで、その時までは僕はフェーズ1終わった後も含めて、じゃあ次のスケジュールを決めてまたやりましょうっていう気持ちではいたっていうのは当時だったんだけど、
うんうん、
いやちょっと待てよっていう感じになったわけですよ、
うん、はい、
スケジュールがうまく動かないなと、
はいはい、
ね、ちょっとチームの中でもだから、うん、不穏な空気が流れた感じは実際あって
スケジュール感の問題、
ね、そう、スケジュール感の問題ね、うん、やっぱり遅くてもいいからいつって公言してみんなの注目をきちんと集めて やりきった方がいいだろうっていう感じもあったり、僕はどっちかというとそっち寄りだったけど、なかなか動かない、スケジュールが前に動かないぞっていう方が一人いたわけですよもうここまで言うとね、重要な2人って言ってる上でこの話するともう誰かって分かるんだけど、まあプログラマーは最後にスケジュール決まったタイミングでドンとプログラム作ってくれればいいっていう立場だったんで、その前段階の準備って全て誰に依存するかってもちろん
ちょっとじっくり聞きましょうかね
イラストレーターなわけですよ。
そうですね、
ね、
うん、
でもね、僕の大きな勘違いがあったんです、その時。
はい。
もうだからそっちから先に言うけど。
ああ、そうですね。はい。
うん。要は、みんな、この NFT を作るっていうことは、まあ言ってしまえば遊びでやってるわけですよ。
うん。
本業を持った上で、生活も持った上で、空き時間でやっていて。で、僕もそうだったのは、自分の忙しい仕事の時間とか他にやる家族の時間とかを少しでも詰めながら遊ぶ時間を確保してやっている、休みも潰してやっているみたいな立場で僕は自分を置いてたんだけど、その時、
はいはい、
その視点から見ると、なぜイラストが最重要で、スケジュールを前に動かすにはイラストが出来上がらないと何もできないのに、三宅さんはイラストを描いてくれないんだっていう気持ちが僕のほぼ 99%、 名前出ちゃった
今名前出ちゃった
あ、当時の天才イラストレーターはなぜ描いてくれないんだっていうね。だけどスタイフはやってんじゃん、喋る時間だったら 右手を動かしてほしいっていう僕の思いは 99.9% そっちだったんですよ。
そうですね。
ね。でも実際だからあの時に三宅さんがね DM をくれて、
はいはい、
ある出来事があった時にいやこれちょっとチカラさん一回電話しませんかって言ってくれたのよねあの時ね。で僕はあこれはもうねやっぱりねあのダオ活動とか今までずっとテキストでやってたけどいやマジで僕は本当にあの時腹立っちゃってたからもう言うとなんだっけない
い加減にしろと
そうそうダオでテキストでやり取りしてた時に三宅さんがねなんかやる気なさそうなテキストの文字の雰囲気に見えた発言があったのかな。いやこれはもうダメだ、いや本気でやる気ないんじゃないですかみたいな感じになったのよね僕が確かね。
はい、なんかそう言ってましたね。
そうそう、でその時に僕はもうこのテキストのままでもうやめようかってこのプロジェクト全部って思ったんだけど、三宅さんが DM くれてちょっと電話で話しましょうって言ってくれて、うん、僕からの視点ねその時、
はいはい、
だから僕は本気であもう温度、この僕あんまり温度上がんないと思うんだけど温度もうほぼ上がりきってた時に電話くださいって言ってくれて、うん、あこれちょっと本当にでもマジで電話しようと思って電話した時に僕の中では目から鱗の発見というか気づきだったんですよ。
あ
何かというと、ね、僕先に言っちゃうよ何かというと、はい、いや確かに三宅さんは遊びじゃなく本業として取り組んでたんだなって思ったわけ。ビジネスも含めて。
そうですね。
生活も含めてやっている人だって考えれば当たり前の話で。だってこの NFT の活動自体を本業のイラストレーターとして取り組むんだったら、ビジネスになり得るんだったら本気入れるだろうけど、なり得ないんだったら違うことに時間使わないと。宮源さん自身の仕事にならないんだったらそこに時間使えないのは当たり前だなと思ったんですよ話した時。
いやそれはねそれこそそのちょっとキャンディーさんのどのところで喋ったんですけど。
あそうですかそうですか。
あいやあのね流れがねちょうどいいんだけど、
はいはい、
いいんですけど、あのその前に僕は自分の生活の中では、
うん、
いろいろほらそのなんだ YouTube やったりとかビジネス模索してる中で、
はい、
あ自分であのイラスト教室始めようって決めたんですよ。
それはその一旦だいぶ前の話。
だいぶ前の話、
はいはい、
一旦決めたんだけど、
うんうん、
NFT が始まったから、
はい、
あこっちがいいじゃんってなったんです。
あそのシッチミニタンダウンも入る前ぐらいのそのぐらい前の話。
ダウンに入る前ぐらいに、
うんうん、
やっぱ自分でイラスト教室しようと思ったんだけど、
はい、
思って決めたんだけども、
はい、
NFT が盛り上がっていってあこれは お金になるっていうかこれでできるかもってなって、で実際にその一番盛り上がってる年の、 あの年末そして1月2月ぐらいに自分がやっとコレクション個人のコレクション出してバーってみんな買ってくれて、
はい、
あのあこれ生活できるんだってなったんですよね。
ああ一旦ありましたねそういう時期ね、うん、
そこまではいろいろ僕も模索しながらだったから、
うん
まあ、確かにその模索しながらのおかげで遅かったのもあったんですけど、
はいはい、
でもそこであこれでこのペースで生活もできるし生活ができればもっと取り組めるぞって思った矢先3月ぐらいから一気にダウンしていったから。
そうですね冬の時代になっていった感じで、うん
って言ったから、あ、NFT じゃダメだ、稼げないんだってなって、そのイラスト教室とか、その時やってた、なんだろう、Uber Eats とか、
はい、
あのその非常勤の講師とかにもっと力を入れないといけないってなっていって、
うん、
だったんですよ。だから、思うようにスケジュール通り進む。ごめんなさい、どうしても後回しになってしまうって言って。
ですよね、当時ね。
でもテキスト上で自分で打ちながら、もうこれ完全に言い訳してるようにしか見えないよなとか思ってはいたんだけど、でも事実だから、
うんうん、
理解されないなって思いながらも。
当時はね、うん、なかなかだから理解が、まあ、難しかったっていうか、こっちの問題があった気がします、僕自身はね。立場の違いを見えてなかったっていうか、
そ そう、あ、そう、そうですね。だからなかなかテキスト上で理解されない、うん、後回しにする理由を理解されない全部言い訳に聞こえてるだろうって思いながら
そうそう、
でもう喋ってもう結局言い訳だなって言われて終わるのか、
うん、
理解してもらえるのかと思いながら、
はい、
電話でちょっと喋りましょうつって、
あ、そっかそっか、そうですよね、
喋、うん、ったんですよね。だからこういう事情でこういう状況だからどうしても後回しになるんだっていうのを正直に話したら、うん、まあ今ね、鹿田さん言われたようにそうかってなってもらえたというかね、うん、
あの時だから本当に腹落ちしてました、僕あの電話で話したから、
ね、うん、話した時ですよね。
だから電話でもそんなにヒートアップした会話っていう感じよりも、なんかなんだろう、
うんうん、
素直に聞けた感じがするけど、わかんない、でも三宅さんからしたらすごい剣幕だったかもしれないけど、
いやいや、でもそれはしょうがないと思ってましたから、
うんうん、
僕もね、うん、そらそう思うよなって、そらこんだけずらしてずらしてしてるからなって、申し訳ないなと思いながらも、うん、まあ妻からも責められて
まあだから生活を本当に生きていかなきゃいけないわけだからね、そう、だからその視点は僕にはなかったなと思って、うん、確かに。
もう1月2月の頃は妻にも今日こんだけ売れたからとか言って、
うん
うん、この活動でこんだけお金になってるからねとか言ってたのに、
うん、
全然売れなくなって、はあ、どうしようと思って
まあね、
うん、
だから
ごめん、夜ももう家事できないけどウーバーいつ出るわとか言って夜もウーバーに行ったりとかしてて、
うん、まあだから結局何があってもね、本当に応援支援みたいな気持ちもみんな持ってるけど、でも永久的にずっととは難しいっていうところは実際やっぱ正直ありますもんね。だから本当になんて言うんだろう、生活必需品とか、もちろん例えばだけどのりこむさんとこのトマトとか、あすかさんとこのお米とか、みんな使うものとかだったらまだね、実際お金も普通に他で出すならみんな知ってる人から買おうってなれると思うけど、NFT とか絵っていうのはね、何十枚何百枚もずっと買っていくっていうとも難しかったりもしますしね。
それもやりながらやっぱり覚えてきたしね、あ、うんうん、そうだよなって。だから僕もイラストレーターとしてやるんだってなってから、
うん、
いやこれなかなか難しいなっていうのを、まあ、ダオ活も同時にやりながらだんだん身に染みていってるところだったし。
そうですよね、
うん、
熱があるときは気づかないことも、熱が冷めてくると冷静に、
冷めてくると冷静になると、あ、やばなんて、
うんうん、
で、あ、そうだ、イラスト教室をやるんだったと思って、うん、そっちをやっぱちゃんとしていかないとって、
柱をね、なんか別のところに置かないとっていう、うん、多分葛藤がすごかったんじゃないですか、あの頃三宅さん。
ここで安定するまではちょっともういろいろスローになっちゃいます。でもやめる気はないんで、うんうん、だからそういうこと含めて全てが教えるための種になるっていうのがあったから、僕は。
ああ、そっか、そうですね、うん、確かにね、
どこがどう難しいのかっていうのも、うん、全てが勉強になって、それをだからアウトプットしてるのがスタイフだったりしてたんで、
はいはい、
うん、
確かに、
うん、そんな感じですね、
うん、
で、
うん、
でもまあまあね、そこで喋って、まあ、ちょっと形を変えながらも一応とにかくやめないことが一番だっていうね、
まず
ね、2人の落としどころでしたよね、あれ。
そう、だから僕はあの電話の中でも決断が一個あったのは、うん、これはチームは、それまでのチームだからフェーズ1で関わってくれたみんなが全員いなくなる可能性はあるなとは僕は思ったんだけど、
うん、
電話してる中で、でもその中でも僕は、やめる気はないって思ったの、まず。
はい、
で、辞める気はない中でどれを取ろうかと思ったんですよ。要は僕にはない、さっきの2つって言ったでしょ、プログラムかイラストかと、
はいはいはい、
でもやっぱり三宅さんのイラストに僕は惚れてるっていうか、すごいなと思ってるから、やっぱり三宅さんとの活動を優先するって思ったんですよね。言い方が悪いかもしれないけど、だから全部が
言い方今めっちゃいいところじゃん、
めっちゃいいかった なんでそれが言い方悪い。まあだから僕が偉そうに聞こえたかなと思った。
あ、いやいや、そうじゃないです。
だからまあ他を全部切れたとしても、これを活動継続するっていうモチベーションを保つには、三宅さんの方をちゃんと理解して、そのペースでやるっていうふうに、舵を180度切ろうってあの電話で思ったっていう感じだったかな。うん、
いやだから僕も、チカラさんがやっぱファウンダーとして全責任を負ってるっていうところがあるし、
うん、はい、
で実際もうね、フェーズ1を販売して、ホルダーさんもいて、うん、支持してる人もいる中で、
そうね、
もう辞めるっていうのは全責任がチカラさんに行くし、
うん
うん、でまあ、それはまあ、それは一旦それもあり、
うん、
あともちろん自分がは本当書く側だから、
はい、
辞めさえしなければ続けられるから、
そうですね、そうね、今思うとまさにそうですよね、うん、
だからもう未だに NFT クリエイター名乗ってるのもそこだし、
うんうん、
ただまあそこから先もね、思うように僕の生活もなかなかまだ安定しないところもあって、
はい、
うん、本当に力を注ぐほどの状況にまだ慣れてはいないんだけども、
うんうん、
とにかくやめないっていうところはもう決まってるので、
そうですね、そう、うん、一番大事だったのが結局今思うとやめないって思って続けていることですな気がやっぱりしますでしたよね、うん、
そうですね、だからどんどんどんどんこう死んでいったプロジェクトとかを見てても、
うん、
なんやかんやでこのいなくなるってのが一番こう裏切る行為のような気がして、
最後の際はね、そう感じちゃうかなって、う
ん、現実的にごめんなさいできません、こういうなんだろう、ユーティリティとかもできませんってなっても、
うん、
いて続けるっていうことがもう最後のこのなんだろう責任かなっていうのもあってね、
うんうん、
そこら辺だから共有したんですもんね、そこで。
そうそう。
うん、だからね、今本当、ね、今もそれこそまた遅れてるんですけど。
まあでも、うん、そうね。だから自分たちのペースは僕たちにもあるからね、運営として、うん、やっぱり運営って言わせてもらってるけども、うん、その中でできる中でやれれば、いいかって、うん、まあ自己満足になっちゃうのかもしれないけど、そう聞こえるかもしれないけどね。
いやーだからそこら辺まで含めて本当に DAO っていうのが最初の理想と、
うん、ちょっと変わってきてる
か、これが現実かっていうのはすごく味わってるし、
うんうん、
それと同時に西野亮廣が言ってたなーともやっぱ思うんですよね。
おそこはどんなところでした？
DAO って無理そうだなって始める前から言ってたじゃないですか。
ああそうでしたっけ。
うん、始める前からまあ一般的に言われる DAO の理想とか理念とかを聞いた上で、
うんうん、
無理そうだなって僕は思うけども、でもまあやってみますみたいな感じでやり始めて、
ああそうだったかな。
で今 CTD でやっぱそういう DAO の理念とか理想と違う動きを完全にやっぱしてて、うん、
ああ
で西野亮廣的にはうまくやっぱ DAO を使って回してるなって見えるんですよね、やっぱり。
まあだから多数決というか、うん、不特定多数の人たちで意見を作っていって前に進むっていう仕組み自体はまあ難しい、
難しいかもしれないですね。まあ僕らというか僕自身もそれすごくやっぱり身にしみたし、
うん、
で出入り自由じゃないですか、
はいはい、
理念としては。
そうですね、
で、
う
ん、出入り自由なところにスケジュールとか、
そうね、
責任とかは、
うんうん、
いや無理というか矛盾してるよなってやっぱ思うんですよね。
確かにね、責任がないもんね、
うんうん、出入り自由なんて根本的に責任ないじゃんって話で、
うん、
でも実際誰かに対して物を販売してお金を払ってもらったりしたら責任ってあるじゃんっていうね。
そうね、やった側としては何かしらね、まあ、感じるところがあるというか、
そこら辺最近特に感じますね。うん、まだ新しくね、もうつい最近動きがねあったじゃないですか、大きなところでね。
はいはいはい、
うん、だからもう完全に独立国家と化していくみたいな なんだろう、中央集権ですよと堂々とこう宣言してみたりとか、
うん、あもうそんな宣言まで出てたんですか。あ
出てますね。
おおそうなんです、うん、
だからうん、まあ DAO ってねっていうふうには最近特に思いますね。
うん、うん、まあねいろいろだから、うん、まあこれもあれグラデーションかもしれないけど、うん、1個の言葉を捉えようによってはどうとでも捉えられるみたいな範囲が広いものだったのかもしれないですよね、DAO とか Web3 っていうのはね。
だから DAO とか DAO の理念はまあそんな感じでなんだけども、でも、うん、人とのつながりとかコミュニティみたいなものっていうのは確かにあるし大事だなっていうのはまた別に思ってるところですね。
ああそれは、うん、だから一番はそこかもしれない。戻る、ね、戻ると ね、 ね、うん、
DAO 自体はちょっと幻想だったけど、うん、でもコミュニティとか人とのつながりとかは幻想じゃないなっていうのを
確かに
感じてて。
そうですね、
うん、だから DAO とかを離れたとしても、
うん、
コミュニティで今やっぱりスタイフコミュニティが僕は楽しい。
そうね、
うん、
今完全に僕も映りましたよ。ディスコードとかほとんど見てないけど、うん、スタイフのコミュニケーションがやっぱりめちゃくちゃ面白いですよね。
面白いですね、
うん、うん、まあ移り変わっていくっていう感じかもしれないけど、
そうですね、だからやっぱコミュニティが大事みたいな、人とつながるの大事っていうことは間違いないなって思いながら、
うんうん、
PTA 活動とか僕始めてるじゃないですか。
あそっかそっか、リアルの方ね。
リアルの方にここにもやっぱ同じものが流れてるなっていうのをすごく感じてて、
うん、すごいな。
そう DAO は幻想だったけど、
うん、
コミュニティと人とのつながりと助け合いっていうのはこれはそうやって見てみると過去からずっとあるもんなんだなっていうのをすごく感じてますね今。
ああ確かに、だから普遍というか、まあ、コミュニティの形自体はいろいろ可能性はあるけれど、
言い方や形はいろいろあるけど、うん、だから PTA も本当ある意味昔起き立ち上がった DAO みたいなもんだなとも思うし。
ああ確かにね、
うん、だから名前は変わりながらもその根底の部分はそこにあるなってすごく感じてますね、
う
ん
う
ん、今は。
ああなるほどな。今だからそういう意味だとそのまあ歴史ちょっと振り返って2年ぐらいの振り返りしましたけど、
うん、
まあ当初三宅さんがそのコミュニティを活用しの可能性も含めていろいろ思い描いていたものと、まあ、今後だから PTA にも参加したりとかいろいろなつながりの輪を変えていきながらのとこもあるでしょうけど、今後なんか三宅さんがこう今やってるご自身の本業も含めて、まあ、どういうことを今チャレンジしようとしていたりとか思っていることあれば最後伺えますか。
ですね、やっぱりこの Web3 とかネット上の活動で言うと、
うん、
ネット上でこうなんだろう、アートをどうこうしようっていう活動で言うと、
はい、
AI アートとの関わりっていうのが一番やっぱり考えさせられるところで、
はいはい、
でまあ個人の配信ではねよく言ってるんですけど、
はい、
なんかイラストレーターとしてやっぱブランド化はしないといけないって思ってて、
三宅さん自身のブランドってこと ね、
うん、だから生活基盤の話で言うと、まあ、イラスト教室立ち上げました、
はい、
でこの教室にお客さんをたくさん呼んで生活基盤を安定させるっていうのはその地元の PTA 活動とかのコミュニティから人とのつながりとかで、
ああ確かに、
うん、集客をしていくので、まあいけるだろうっていう目が出てて、
はいはい、
プラスアルファやっぱこの絵描きとしてどうなっていくべきかって考えたら、
うん
うん、やっぱ地元のねなんかイラストレーターがやってるようなことじゃやっぱダメだなと思ってて、
まあそれは区別がつきづらいとかそういうこと、う
ん、いややっぱり AI が出たらね、今のこの身の回りでイラストで生計を立ててる人の活動は結構 AI に食われそうだなってやっぱ思うんですよ。
ああ実際の危機感があるってことか、
うん、みんな気づいてないけどまだ、
はいはいはい、
身の回りのねイラストレーターは、うん、でも僕は おかげさまでここの業界とかで最先端に触れたおかげで、
はい、
AI の脅威とか実際こうなりそうっていうのが、
うん、
結構 見えたので見ることができたので、
まあ確かにね、みんな簡単に作ってるもんね、うん、僕らの目の前で。
そうだから、こんなに AI アートをラフに作って、
うん、
しかも販売までして、
うん、
いいですねっつって買ってってイラスト業界ではありえないんですよ。
まだ見えてないってことね。
見えてないっていうか、
うん、
もう完全に非なんですよ、それって。
あ、やっちゃダメってこと。
やっちゃダメ
株みたいな感じってこと。
うん、でもうやっちゃダメ感がまず頭にあって、
はい、
だから見もしないって感じなんです
よ。あ、まだ、
だからおかげで AI アートの教員にも気づいてないんですよ。
あ、まだ鎖国状態みたいな感じか。分かってないんだ、そのイラスト業界の中が、
うん、
ガードして
ガードしてる。
リアルな脅威が見えてないってことね。まだ
リアルな脅威が見えてない。まあ地元はね、
うん、
ネット上ではやっぱりケンケンガクガクやってますけど、
はいはい、
うん、それに対してでも脅威としてやっぱ捉えてますよね、基本的には。
あ、
で地元の僕の身の回りのイラストレーターは全くもう見てもいないですね。
へえ、そうなんだ、うん、怖いものには蓋っていうこと。
うん、怖いとすらも思ってない。なんか見たけどふーんって感じみたいな。
あ、そっかそっか、
うん、まあ自分たちは自分たちの生活でこれこっちでやってるから別に関係ないかなみたいな感じで。
あ、現実感がまだない。
そうですね、現実感がないって感じですね、
うん
うんうん、でも僕はこうやって実際販売してるっていう業界を 見てるから、
うん、
あ、そしてこれが今いろいろね、問題点はあるけども実際こういう活用できるなっていうのを僕の目線から見ても分かるんで、
はい、
そうするとこういうことで食べてたイラストレーター全部 AI に食われるっていうのも分かってきたら、
うんうん、
イラストで食べていきたい人は本当ブランド化してやっぱり自分の作品個性っていうのを強めて、
うん、
それが生活できるぐらいに支持されないと無理だなって。
あ、
うん、そう感じてるんで、だからそこを今後僕がやるとすれば、
うん、
そこを、ブランド化を強化していかないといけないなというふうに思ってますね。
あ、すごいですね。ちゃんとだからまあ 2段階ってことか。まずは生活の規模を安定させて、ね、基盤を安定させて、そっちはまあやりたいことも含めてやりたくないことも含めて安定のために取りに行くのをコミュニティ使うみたいな感じですかね。
そうですね。で、僕はそもそもイラスト教室を始めた時は、
うん、
受講生には今ネットとか使えばいろんな稼ぎ方がイラストでもできますよっていうのを教えるつもりで始めたんですよ。
ああ、最初ね、2、3年前の時ってことね、
うん、でも AI が出てきたことによって、
うん、
僕が教えようと思っていた稼ぎ方が、
ね、
これもう近い将来通用しなくなるなっていうのも見えてきたんですよ。
はいはいはい。
だから最終的にはブランド化しないといけないっていうことを自分自身がやっぱやってそれを教えないといけないっていうところに変わってきてて、
うんうん、
そこら辺ももう目標というかチャレンジということになっていくのかなと思ってますね。
すごいじゃないですか、先を行く。リアルに自分も模索しながら生徒にそれを教えていく、
それを自分が体験したものを教えていかないと教室のこの特化というか、
うん、
他のところに対してうちの教室はここが違うっていうところを作るためにも、
うん
うん、それが必要だなと。
あ、そっか、教室自体も他と大差ないっていう教室作ってもしょうがないっていうことか。
うん、
三宅さんの、ね、そっか、教室だと
そうです。今はね、本当デジタルのイラストを教えますだけで宣伝になれるんだけど、うん、
はいはい、
もはやね、それもあの AI アートを教えますっていうところもあるし、
うんうん
うんうん、
あ、もう出てきてるんですか、そういうの。
出てきてますね。僕実際一緒に AI アート展とかやった仲間は、はい、あのそれをやるって言ってるんで。
あ、そうなんだ、
うん、だから完全に AI アートで何をするかって、どう商売にするかっていうものと、
はい、
じゃあイラストレーターとしてどう商売にするかっていうものが、
うん、
分かれていくなっていう。
おお、うん、面白い。
っていうのももう見えてきたので、
はい、うん、すごいですね。なんか、うん、
いや、これを見てるのは面白いですけどね。
うん。ああ、そうね。僕の立場はね、めちゃくちゃ面白いですね。
うん、見てるのは面白いけど、なるほどなーって思いながらも、いやー、でも、だよなー、だとすればだよなー、みたいな。
いや、でも、その、だから、むしろっていうか、三宅さんは当時、その最先端を行くような人たちの DAO とか Web3 とか、うん、そんな放送を聞いてた立場だったのが、逆に、今度はイラスト業界の最先端をやっぱり行く。位置に行ってる感じですね、うん、本当にね。
そうですね、だから技術的なものを僕は基礎をちゃんと習ってないから、イラストに関しては。
はい。
だからそれこそ美術学校で教えるようなことを教えるっていうのはできないんですよね。
はいはいはいはい、うん、
だからある程度それも勉強しながら、うん、教え基礎的なものはまあ教えれるようにはなってるんだけど、
はい、
プラスアルファ特化するためにはみんながやっぱり触れてない NFT とかだなっての思ってて、
はい、
それがやっぱどんどん変わっていっていったから、ここ2年
で。そうね、すごい激変って思うけどね。激変
していったから、うん、このまま NFT がどんどん儲けるっていうフェーズに入っていってれば僕教えることも楽だったんですけど、
まあね
こうやれば NFT が作れて、こうやれば NFT 売れるよっていうのを教えていけばよかったはずなの。
確かにね。
そうじゃなくなったから、
はいはいはい、
まあ、また挑戦がねどんどん広がっているっていう感じですね。
まあでも形は変わっていいけど、何かしら2年前の思ったことよりもさらに具体的になんか道が見えてきてる気は、なんか聞いてるとしますね。
そうですね、だから僕も結構ビジネス的にイラストを使おうと思ってたのが、
うん、
やっぱ真剣に自分のアートってのをやっぱ見つめないといけないんだなっていう
風には。ああ、確かにな
ってるから、まあまあいいことなんだろうなと思うんですよね。
確かに、だって三宅さん自分のオリジナルキャラクターっていうのは最初は僕は分かってなかっただけかもしれないけど、なかったんじゃないですか、
う
ん、
なかったですよ。だから僕は依頼されたものを描きますよっていうイラストレーターだったので。
そうですよね、当初ね、うん、2、3年前の当初ね。
そう、
今はでもありますもんね。
だからまあ端的に言えば依頼されたものを描きますよっていうイラストは AI が今後できるようになっていくんですよ。
ああ、まさに淘汰される部類なんだ。
淘汰される部類なんですよ。
はいはいはい。
で今周りのイラストレーターは、
うん、
大体がそのこんなの描いてくださいの案件を受けている んですよ、
はい、なるほど。
だからこれ AI に食われるよって思ってて。
ああ、じゃあそこの先手を打たないとって気づいてる稀有な立場に入れたってことか、三宅さん、この2、3年。
まあそうですね、僕は遅くイラスト業界に参入した割には結構このそういうのを見たおかげで早く、うん、結論にいけたのかなっていう気がしますね。
おお、なんか面白いですね、そういう話聞くと。うん、そこに少しでもだからこのマイクルヒーローズの活動も含めて何かプラスのエッセンスになれてると嬉しいですね。
ああ、もう大きいですよ、これは。もちろんこのプロジェクトを通して学んだことは。
いやでもね、うん、なんかネタの一つにでもしていただけると嬉しいです。
まあそれで言うとね、チカラさんのあの小説も。
ああそうね、
あるんで。
確かに。あ、だからそう、フェーズ2、そうだ、忘れてた、その話。もうでも1時間20分喋っちゃった。そっか。
そんな長いんだ。あ、
まあでも、だから小説も、だからちょうどフェーズ2に入るって、もう一旦切って、全部やる方針を変えようと思ったタイミングで、僕もあれがあったおかげで、小説っていうものをチャレンジしようって思えたきっかけにたまたまちょうどなったんですよね、実は。
ああ、そうか、時期的にはそうですよね。
そうそう、
うん、
あ、まあ微妙な時期がちょっと若干小説書こうの方が早かったかもしれないけど、まあでもあの時期ですよ。
うんうん、だから僕実際多分行動がスタートするきっかけにはなったでしょうね。
あの、なったはず。そうそう、うん、だからあのスケジュールが絵が出てこないんだったら、僕自身ができそうなことを 僕も見つけようと思ったんだよ、多分。で、ストーリーなんか書いたことのなかったけど、たまたまあの当時ね、フェーズ1のイラスト、NFT 作る時のために、背景というか、裏のストーリー的なものをちょっとね、模索しようみたいなことをやってたから。
ストーリーから二次創作してるプロジェクトってすごく面白くないみたいなのあって、
ね、
実際そうだったんだけどね、やっぱ業界が冷めちゃったんで、
そうそうそうそう、
そこ特化できなかったんですよ
結果的にはね、
うん、
でもやってる本人として僕はものすごく面白かったし、
うん、
僕自身のチャレンジにもなるし、でむしろだから時間をほぼまあ言ってしまえば無制限みたいに舵を新しく切り直したおかげで、
うんうん、
僕もなんかね、じっくり自分の趣味じゃないけど取り組めるものができたような気がしますよ、小説っていう意味で。
で、タイミング的にもう X と DAO がもうダメだと。いや、ダメだ言い過ぎか。
まあ当時からはちょっと方針が変わったように感じますよね。
うん、そうですね。方針がね、それこそ方針が変わって、うん、まああの頃扱った人たちもみんななんか方針変わったなってどんどん抜けていって、
そうね。
うん。で僕らも本当は抜けたいところなんだが、何分その二次創作として借りてる以上
は、まあね。席は
抜けるというわけにちょっといかないなっていうところもあって、でももう主体はもう X3DAO は頼らないで自分たちのものとしてやっていこうっていうね。
そうそう、だから今
その軸にちょうど力さんの小説がその軸になり得るじゃんっていうことで、
うん、そうですよね。
だから二次創作ではもともとあるんですが、もはやマイクールヒーローズというそのものはもう力さんの一次創作なので、
確かにね、うん、名前借りてるだけだもんね、今となっちゃう。
名前と
キャラの名前と
見た目の最初の参考を借りてるだけで。
そうね、
うん、
でもあれだって三宅さんがかなり三宅さんのエッセンスというかかっこいい形のイラストにかなり変えてくれてるから、
うんうん、
オリジナルがあれだって言わなけりゃ僕たちのオリジナルだよね、もうね。
あれだって言わなきゃ
誰も気づかないと思うもん、あれがオリジナルだって多分。
そうですね、うん、あの X2DAO そして X2Heroes の知名度がどんどんどんどん消えていけばいくほどマイクールヒーローズが残りますから、ね、僕らはやめないから
最終的にはね、うん、あ、そうだ、だから西野さんが昔言ってたけど、あの人もいろいろ、だから絵本だったり映画だったり今勝ち残ってるように言われるけどって確かご本人言ってたけど、自分が勝ってるんじゃなくて逆に周りが勝手にやめていって自分が残ってるだけだみたいなことをね、前に確か言ってた気がするな。
あ、確かに、
そうそう、打ち倒して勝ち残ったっていう意識がなく単にやめなかったって確か言ってたと思う。
そうですね、なんかいろんな物事ってそれが結構大きいみたいな気はしますよね。
まあね、
ビジネスのことを学ぶと。
そうね、うん、まあだからやめないためには周りの人がついてきてくれてたりとか指示をされてるとかいろいろあるかもしれないけど。
そうですね、
まあでもそんな感じで、だから僕たちもね、マイクールヒーローズはだから本当に続けていきたいし、だから本当に僕と三宅さんどっちかがもうそろそろいやもういいんじゃないのって言わない限りは続くと思いますよ。
そうです ね、
うん、ね、どっちかがまあ病院行くなり老後でボケるなりとかわかんないけど
手が動
かない震えるとかボケちゃって名前も三宅さんの顔も思い出せないぐらいにならない限りは多分終わんないんじゃないかな。じゃあ最後にもういいお時間になったので今聞いていただけてる皆さんに最後、三宅さんご本人として今思い描いている目標だったりやりたいこととかあれば聞かせていただけますか。
はい、この放送されるのが収録の1週間ちょっと後だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
今日ですね、ちょうどこの収録してる日にですね、
はい、
すごく思いついたことがあって、だからこれ流れてる時にはその話してると思うんですけど、
はい、
あの自分のですね、やっぱコンセプトをちゃんとこう決めて、それを発信して、なんだろうな、なんだろう、このアー活動の理念みたいなのをしっかり決めないといけないなと、この収録の時に思ってまして、
はいはい、
でそこら辺を詰めていって、発信していこうと思うので、その理念に共感される方はあの仲間になってもらいたいなと。
お、それは、あ、ごめんなさい、途中で入った。ブランディングに先ほど言ってた、そこに関連するみたいなお話ですか？あ、
そうですね、はいはい。ブランディングするためには、うん、やっぱり分かりやすいキャッチーな、理念を込めたキャッチフレーズが必要だなと思って。
三宅さんご本人のってことね。
そうですね、それに関することを多分この収録からあと、この放送されるまでの間にいくつか個人の発信はしてると思うんですけど、うん、
はいはい、
それがどうなってるかわかんないですけど、
あ、これからね、
うん、これからね、うん、そこをちょっとご注目いただきながら、あのファンを増やしたいなと思ってます。
ああ、もうまさにね、うん、うん、これだから、これを聞いてくれた方に改めて、まあ三宅さんのこう、あ、そういうふうな思いで活動してたんだなとかね、なんか知っていただける機会になるといいし、これからまたそのご本人のブランディングに向けて、こう理念みたいなものをね、聞かせていただけると、よりあの応援しようっていう方増えてくれるといいですよね。
そうですね、そういうことをやっていきたいです。
あ、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもうぜひあのキャンディさんとのお話の対談も含めて、三宅さんの歴史振り返りから最近の僕との歴史の振り返りまで、このチャムリで続けてお話しさせていただきましたけど、ぜひどちらも聞いていただいて、今後の三宅さんの活動のコンセプト理念も聞いていただきながら、ぜひ応援していただける方ますます増えていただけると僕も嬉しいと思いますので、応援しております。
ありがとうございます。ぜひ頑張ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ今日はチャモリのもうお時間来たので、
はい。
次回のお友達紹介をいただけますでしょうか。
はい。じゃあ次回チャモリに来ていただく方は、シミマスさんです。
はい。ありがとうございます。シミマスさんですね。
ちょっと噛んだけど大丈夫かな。
大丈夫です。
大丈夫ですか。はい。シミマスさんです。
シミマスさん。じゃあ、シミマスさん、呼んでみたいと思います。シミマスさん。
はーい。
ああ、よかった。つながりました。ありがとうございます。それじゃあ、早速なんですけども、シミマスさん、来週のチャモリのテレフォンショッピングは来てくれるかな？
いいと思う。
ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストは三宅さんでした。ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。